元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマラキ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はマラキ書1章14節と2章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マラキ書1章の学びをしていますが、1章の14節。群れのうちにオスの獣がいて、これを捧げると誓いながら、損傷のあるのを主に捧げるずるい者は呪われる。私が大いなる王であり、私の名が諸国の民の間で恐れられているからだ。万軍の主は仰せられる。この箇所についてマギー博士は続けて次のように述べています。私が安守礼を受けてミニストリーに入ろうとしていたときに、私はミニストリーの中で避けなければならない三つの大きな罪について教えを受けました。その時以来私はいつでもその三つの罪には警戒してきました。ミニストリーの中で第一の罪は怠惰です。今日熱心な神様の御言葉の教師がいない理由は、教師になるために熱心に勉強をしなければならないからです。牧師が終日に忙しくなってしまうのは簡単です。もし信徒であるあなたが終日に牧師の時間をとって彼が勉強をしたいのにさせていなかったとしたら、それは恥ずかしいことだと思ってください。どんな教会でも聖書を教えることのできる人物がいて、その人が勉強のための時間を費やしたいと思っているのなら、勉強させてあげるべきです。その人にはその時間が必要であり、もしその人が教師になるのなら、どうしてもそのための十分な時間を取らなければなりません。怠惰でいながら、神様の御言葉の本物の教師になることはできないのです。御言葉の準備に対する教師の怠惰は大きな罪です。ある若者はミニストリーに入ろうとして一度は神学校に行くという高い望みを持っていました。でもその後彼はただ出て行って聖霊に教えていただけば牧師の訓練などはいらないのだなどという虚しい考えを持つようになりました。聖霊は今まで一度も怠惰な説教者を用いられたことはありません。聖霊は一生懸命に勉強する意志のある人だけを教えられるのです。礼拝はイスラエルの人々にとって退屈なものになってしまっていました。なぜなら彼らは神様の御言葉を愛してはいなかったからです。あなたは神様の御言葉を愛さなければなりません。このことは聖書が他の本とは違う一つの点です。他のどんな本もそれを愛する前にあなたはそれを読んで理解しなければなりません。でも神様の御言葉は理解することができるようになる前にあなたは命の御言葉であり神の言葉である御言葉を愛さなければならないのです。神様の御霊は怠惰な人たちを教えられることはありません。そしてミニストリーの中での第二の大きな罪は野心です。野心というのはいくつか違う方法で現れてきます。例えば名声を求めること、有名な説教者になりたいと願うこと、もっと多くの群衆に説教をしたいと願うといった形で現れてきます。大群衆に語りたいというのは今日のミニストリーの大きな罪です。今日の偉大な説教者たちは大きな教会の中にいるのではなく、 いつでも大群衆を得ている人たちでもありません。少し前にある教会で、ある牧師が説教をするのを聞いたことがあります。そこには100人くらいの会衆がいましたが、その説教はとても素晴らしい説教でした。その若者が説教するのを聞いただけで、私の心は躍りました。おそらくあの若者は20時間以上あの説教に費やしたはずです。あまりにも多くの人たちが有名な牧師、そして大きな教会の牧師になりたがっています。テキサス州のどこかの説教者の話を聞いたことがあります。ある日彼は家に帰ってきて奥さんに次のように言いました。隣町の教会が自分たちの教会に来てくれないかと私に打診してきたんだよ。隣町はここより大きいし、教会もここより大きい。彼らはもっと良い給料を払ってくれるし、そこにはずっと良い暮らしをしている人たちがいる。私は2階に上がって、主が私にどうして欲しいと願っておられるかを知るために、このことについて祈るよ。すると奥さんは次のように言いました。私も上に行ってあなたと一緒に祈るわ。彼は言いました。いやいや、君はここにいて荷造りを始めなさい。ミニストリーをしている人たちの中にちょうどそのような人たちがとても大勢いるのではないかと心配ですとマギー博士は述べています。ミニストリーの中の第三の大きな罪は鈍く退屈になること、長々と飽き飽きさせることです。もちろんこのことが起こる原因はその人物が十分に聖書の中に留まっていないからです。それはすべての人がカリスマ性を持っていなければならないという意味ではありません。多くの人たちにはカリスマ性はありません。でもだからといって牧師が無関心になったり、とても平凡になったり、退屈であったり、ぼーっとしていてよいという口実にはならないのです。以前に家内と私がリチャード三世を見に行ったことをお話ししましたが、シェイクスピアは偉大な劇作家でした。私は彼がリチャード三世を突然に書き、急いで仕上げたとは思いません。彼は何時間も何時間も劇を書くのに時間をかけたと言われています。私は二人の若者に耳を傾けました。一人はリチャード三世を演じ、もう一人は彼の友人であったはずなのに、最終的にはリチャード三世を王位から退け、ロンドン島に監禁した人物を演じました。もちろんシェイクスピアは天才でした。でも他の何よりもこの劇に関して私を感動させたのは、この二人の若者の発声の仕方と、どれほどはっきりと彼らがセリフを言ったか、そしてどのように彼らがその長いセリフを覚えたかということでした。彼らはセリフのきっかけを決して見落とすことはありませんでした。うっかり間違えることなど一度もありませんでした。彼らは最後まで彼らの演技をスムーズにやり抜きました。なぜだかお分かりになるでしょうか。彼らは繰り返し繰り返し何度もセリフを覚えて、また何度もリハーサルにリハーサルを重ねたからです。もし世界中の役者が一つのパフォーマンスのためにあれだけの時間を費やしているのなら、なぜ私たち牧師は神様の御言葉を述べ伝えるのにもっと時間を費やすことができないのでしょうか。どんな説教者でも準備をしないで講壇に上がる人物は主の御名を蔑んでいます。そして彼は人々が次のようにつぶやく原因を作っているのです。聖書はなんと退屈な書物だ、それに教会に行くのは飽き飽きだよ、次の日曜日は何か面白いことをしよう。あなたが退屈な説教者になることはミニストリーのもう一つの大きな罪です。 またここには、群れのうちにオスの獣がいて、これを捧げると誓いながら、損傷のあるのを主に捧げるずるいものは呪われると書かれています。ここに人々が行うもう一つの罪があります。それは神様に誓いを立てながら、その誓いを果たさないということです。レビ記にも箴言にも、神様は私たちが本気でない限り、何かを神様にお話しすることを望んでおられないと教えられています。もし神様のために何かをすると約束するのなら、それを果たした方が得策です。なんなら神様はあなたの誓いを本気に受け取られるお方だからです。神様は誓いを立てるようにあなたに求めてはおられません。誓いを立てるのはあくまでもあなたの自発的な行為です。でももしその誓いを立てたなら、確かにその誓いはやり遂げられなければならないのです。イスラエルには、今年は豊作になりそうだ。私は十分の一だけではなくて、進んで捧げる捧げ物を神様に捧げるぞ、と熱心に断言をする人たちがいました。ところが、いざ豊作になると、彼らは自分たちのためにその作物を取っておくようにと考えを変えました。彼らは結局、それを主に捧げまい、と決めたのです。その代わりに彼らは、神様に悪いもの、足苗のもの、病気のものを捧げたのです。さて、マラキ書2章の学びに入りますが、この章からもう一つの区分に入り、ここでもまだ祭司たちのことが扱われています。神様は彼らの冒涜のために祭司たちを非難しておられます。彼らは不敬虔で神様に仕える代わりに神様に反抗し、奉仕の中で神様を侮辱していました。一章では祭司たちが神様の御名を蔑んだことを見てきました。そして彼らが神様に捧げ物として持っていった年寄りで病気の牛のことを話しました。そのほんの少し後に神様はそのことに触れられ、とても鋭い質問をされます。それは、人は神のものを盗むかという質問です。でもここでは祭壇の上に置かれた捧げ物の価値ではなく、捧げ物の性質に強調点が置かれています。レビ記の中には5つの偉大な捧げ物が書かれています。そしてその一つ一つがイエス・キリストを指しているのです。一つ一つの捧げ物はやがて来ようとしている方を示していなければなりませんでした。そしてこのお方は聖なるお方であり、悪意がなく、汚れがなく、罪人から遠く離れているお方です。主は完璧でした。そして主を示し、指さしている捧げ物は傷のないものでなければなりませんでした。香りの良い捧げ物も、そうでない捧げ物でさえも、神様の御子を指さしていました。今、マラキの時代に彼らが神様に不完全な生贄である、年寄りで病気の牛を持ってくることで、祭司たちは神様の御名を蔑んでいました。やがて来ようとしておられた完璧なお方を示すものとして、病気や不具の動物を祭壇に持ってくることは神様への冒涜でした。残念ながら私たちの時代にも同じことが行われているのではないでしょうか。この世は主イエスのことを正しく考えてはいません。本や劇の中、そしてリベラル主義の講談でさえも、神様の御名を蔑んでいます。時々、魔が差しただけだ、などという表現を耳にすることがあります。しかし悪魔や悪霊があなたにそうさせたのではありません。あなたの中に、あの古い罪深い性質があるからこそ、あなたはそのようなことをしたのです。もう一つの表現は、小さな子供を戒めるときに使う、神様の罰が当たるよ、 などという表現です。神様は子供を追いかけてそのお尻を叩いて回っておられるようなお方では決してありません。私たちは愛と義なる神様のことを正しく伝えなければなりません。神様は慈悲深く尊敬されるべきお方です。しかし神様は同時に義なるお方で、確かに必ずあなたのすべての罪を裁かれます。神様は恐ろしい神様、つまり畏敬の心を起こさせる神様と呼ばれます。神様は確かに尊い神様であり、尊敬されるべきお方であり、礼拝されるべきお方であり、褒めたたえられるべきお方です。先日の夜、私はバッハの音楽の断片を聞いていました。そしてそれが神様への賛美以外の何物でもないという事実に突然気づきました。今日、いわゆるファンダメンタルな教会の中でさえも、神様への純粋な賛美は大してありません。私たちが神様を褒めたたえることに失敗し、その代わりに人間を褒めたたえていることは、私たちが神様の御名を蔑んでいるもう一つの表れです。私たちが生きているこの時代では、本当の信者はすべて祭司ですから、この祭司たちに向けられているマラキの預言は、私たちのために語られているメッセージでもあります。一章六節では、神様は祭司たちに向けて、神様の御名を蔑んだことを叱責されています。今二章一節で、神様はもう一度彼らに語られます。マラキ書二章の一節。祭司たちよ、今この命令があなた方に下される。ご覧のように神様はまだ祭司たちを取り扱っておられます。二節。もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は仰せられる。私はあなた方の中に呪いを送り、あなた方への祝福を呪いに変える。もうそれを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだ。祭司たちは自分たちの職務のことを真剣に考えてはいませんでした。ですから神様は民を裁かれるよりももっと厳しく彼らを裁こうとしておられました。なぜならそれは彼らの祭司としての責任ある地位のためです。彼らはこのような汚れた状態に甘んじていました。彼らは人々が足苗や病気の動物を生贄のために持ってくるという事実に目をつぶっていたのです。神様はもともと彼らに真理の定めをお与えになりました。ですから彼らが民にそのことをまっすぐありのまま教えるべきだったのです。神様は確かに不信の心で講壇に上がる人物に責任を問われます。マラキ書二章の三節。見よ、私はあなた方の子孫を責め、あなた方の顔に糞をまき散らす。あなた方の祭りの糞を。あなた方はそれとともに投げ捨てられる。見よ、私はあなた方の子孫を責めとありますが、英語では、見よ、私はあなた方の種を腐らせと訳されています。明らかに神様は民を祝福してこられ、この時には彼らは豊かな収穫を得ていました。そして祭司たちはその豊かな収穫の十分の一を得ることになっていました。小麦であれ、大麦であれ、イチジクであれ、ブドウであれ、十分の一は祭司たちを養うために主に捧げられました。しかし今神様は彼らが今まで得ていた十分の一を得ることがないように種を腐らせると言われます。彼らの豊かな社会はほとんど終わりに来ていました。またここには、あなた方の顔に糞をまき散らすと書かれています。 興味深いことは、生贄の動物のすべての胃袋は祭司に与えられましたが、その中の糞は拒否され、取り去られました。糞は絶対に生贄の動物の中に残すことはできませんでした。ですから神様が祭司たちの顔に糞を撒き散らすと言われるとき、それは神様が彼らの鼻を糞の中にこすりつけると言っておられるようなものなのです。そしてそのようなことが起こったなら、彼らは神様の祭壇で奉仕することはできません。なぜなら清くないものは祭壇のところに行くことはできなかったからです。マラキ書2章の4節から6節。この時あなた方は、私がレビとの私の契約を保つために、あなた方にこの命令を送ったことを知ろう。万軍の主は仰せられる。私の彼との契約は命と平和であって、私はそれらを彼に与えた。それは恐れであったので、彼は私を恐れ、私の名の前におののいた。彼の口には真理の教えがあり、彼の唇には不正がなかった。平和と公正のうちに、彼は私と共に歩み、多くの者を罪から立ち返らせた。これは神様がなぜレビ族を選ばれたかを教えています。もし私たちがヤコブの息子であるレビを見たなら、決して彼を選ぶことはなかったと思います。なぜなら彼には、神様に対して彼を推薦するようなものを何一つ持ち合わせてはいなかったからです。老齢になったヤコブが死のうとしていたとき、彼は自分のベッドの周りに立つようにと12人の息子たちを呼びました。そして一人一人に関する予言を与えました。それは創世記49章に書かれています。ヤコブはシメオンとレビを一緒にして次のような一つの予言にしました。創世記49章の5節から7節。シメオンとレビとは兄弟。彼らの剣は暴虐の道具。我が魂よ、彼らの仲間に加わるな。我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから。呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは。私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。神様はどのようにしてレビをイスラエルの中に散らそうとしておられたのでしょうか。彼らは祭司の部族になるのです。彼らはイスラエルの地で自分たちの領地を得ることはありませんでした。ですから他の部族の中に散らされました。でもレビ自身はあのような悪漢で殺人犯だったのに、どのようにして彼らは祭司の部族になれたのでしょうか。私たちは神様がなぜレビ部族を選ばれたかを知るために歴史を追っていく必要があります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は非難される祭司たちというテーマで、マラキ書1章14節と2章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。